にちは、10XFM です。今回も新入社員の方の紹介ポッドキャストを撮っていきたいと思います。じゃあ今回は10月にプロダクトマネージャーとして入社された宮前浩一さんです。じゃあ浩一さん、今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速なんですけども、最初に簡単に自己紹介をお願いできますか？
はい、改めまして、今年の10月に入社しましたプロダクトマネージャーの宮前浩一です。現在は小売りのパートナー様の事業成長とか、あと共通基盤であるステイラーのプラットフォームの価値向上に貢献するというミッションで仕事をしております。プロダクトマネージャーは今領域とかドメインをかなり絞っているわけではないのですが、直近は前職でも経験のあった、グロースとか CRM のという領域のキャッチアップから始めているところです。
はい、ありがとうございます。プロダクトマネージャーは今結構チーム増えてきましたよね。何人ぐらいのチームでしたっけ？
そうですね、ちょうど7人ですかね。お
ー、すごい。2年ぐらい前は多分1人だったと思うんですけど、すごいちゃんといいですね。拡大してますね。あ、そしたらちょっと今まで の経歴というか、どんな会社でどんな感じで働かれてきて、まあ、10X に至ったのかっていうところも教えていただけますか？
はい、一番最初のキャリアは新卒でスマホゲーム作っているウォルテージという会社に入社しまして、かなり昔なんですけど、 i モードなどで月額の着メロサイトとかをまだ持っていて、そこの、そうですよね、はい、ディレクターから始まって、その後ソーシャルゲームとかスマホアプリのディレクタープロデューサーなどをしてました。で、その後メルカリに転職しまして、アメリカ版のメルカリっていうのがあって、そこの PDM を2年ぐらいで、その後メルペイに移動して、3年ぐらい同じく PM をしてまして、最近はメルカリからクレジットカードが出て、そこの PM とかもしてました。
あ、メルカードってやつですね。
あ、そうですね、うん、
なるほどなるほど。メルカードはあれですよね、入社された後に、なんかこのプロジェクトやってることがなかなか言えなかったっておっしゃってましたよね。
そうですね、ちょうど選考過程ぐらいに佳境を迎えていたので、お話ししたくてもできないみたいなので、すごくはい、悩ましかった思い出があります。
最近何やってるんですかと言われてもみ
たいな。そうですね。
なるほどなるほど。でも 10X は3社目ってことなんですかね。
そうですね、はい、うん、そうなります、う
ん、なるほど。なんかプロダクトマネージャーも結構こう領域とか強みとか、こういろんなタイプの方がいらっしゃると思うんですけど、なんかその中でいうと特にどの辺がこう経験が多いとか特化されたりするんでしょう、うん、
そうですね、経験でいうとやっぱグロースとか CRM っていうキーワードがつくところが多くて、その転職のアメリカ版のメルカリの時は CRM の自動化とか、あとはお知らせの体験をアップグレードするみたいなところを取り組んだり、あとなんか実際にクーポン配信する運用とかもやってました。で、メルペイに移動してからも、その大型のキャンペーンとかで使われていたポイント還元の基盤とか、あとはその各キャンペーンのフロントエンドの開発の PM、 あとはまあ同じくその CRM の領域とかも担当していて、そうですね、結構そのグロース CRM が経験としては多いなという印象です。
なるほどなるほど。ちなみにこれ気になる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、アメリカ版のメルカリってその日本のプロダクトとはきっと全然違うのかなと思うんですが、なんかどういうとこが特にこう PM 目線だと違ったりとか面白いポイントなんでしょう？
そうですね、私が関わっていたグロースとか CRM っていう時だと、やっぱ結構クーポンとかその値引きの使い方っていうのは、日本と違って、やっぱり、なんだろうな、国めちゃくちゃ広いし、使っているお客様の多様性とかも、日本とは比べ物にならないいろんな方がいるんで、なんか全員にこう、マスに向けてこうキャンペーンを打つことが正っていうよりは、やっぱちゃんと一個一個こう、一人ずつお客様に対してカスタマイズして、こう適切なタイミングで適切なメッセージで適切な内容を届けるみたいな、そういったところは結構肝だったなとは思います。
なるほどなるほど、ありがとうございます。 さ、あとちょっとプライベート的なところなんですけど、なんか趣味とか休日こんな感じに過ごしてるよとかがあればぜひ教えてください。
はい、今子供が2人いまして、5歳と2歳で、まあ、まだまだ下の子はかなり手がかかる状態なので、結構近場の散歩とかをしていて、うん、まあ、近くに松陰神社っていう町があって、うん、天気いい日とか散歩して、なんかそこでお昼食べたりみたいなことを最近はよくしてます。
あ、5歳と2歳、結構あれですね、なんか 10X 社内でお子さんがそれぐらいの
そうですよ、ね、
すごいすごい多いですよね。なんか被ってる人いそうな気がします、ね、上下ともに。ありがとうございます。じゃあちょっと今のご経歴のとこから、なんか 10X に入社した経緯っていうのが、経緯をじゃあ次に教えてもらってもいいでしょうか。
はい、一番最初のきっかけは、前職の同僚が 10X で働いてまして、まあ、何人か一緒に働いた方いらっしゃるんですけど、まあ、たまたま最近どうみたいな連絡をもらったのが、まあ、すごい最初のきっかけでした。でちょうどなんか久々に話したいなと思ってたんで、なんか面接とか選考とかっていうのは一切なく、その超カジュアルなワンオンワンみたいな感じで、話したのが最初のきっかけでした。でちょうどなんかメルペイに移動して3年弱ぐらい経ったタイミングで、まあ、メルペイの中でもこうずっと同じようなプロダクトに関わっていたんで、まあ、転職は別に考えてはなかったんですけど、まあ、さっき言ったそのクレジットカードの事業が、まあ、リリースされたら次何したいかなみたいな感じだったんで、まあ、タイミングとしてはすごく良い時に連絡もらったなと思ってます。
なるほど。そこからじゃあ徐々に 10X の、あ、ちなみにその時 10X は知ってたんですか？
あ、そうですね、 10X は多分、その前職ので一緒に働いていた方がだいぶ前に入社された時に知っていて、何年前ですかね、多分リッチャさんも入られる前と、
うん、
結構前だったと思いますね。
はい、なるほど、なるほど。プロダクト的にはでも最初はそんなに興味ないところからっていう感じですかね。
そうですね、なんか正直言うとそんなに興味なくて、うんうん、なんか単にネットスーパーの仕組みを作っているだけなんでしょうぐらいに思っていたんですけど、
うんうんうん、
まあ、その同僚の方と会話している中で、その山本さんがされてゼロトピックの、うんうん、ステイラーが何を目指しているかっていう、うん、会があって、まあ、そこでこう選択肢を増やすっていうことを目指していますっていう話を聞いて、まあ、すごく共感して、そこから結構興味持ったっていう感じですね。
へえ、そこの何が共感ポイントだったんですか？
そうですね、なんか僕個人としても、なんかそのメルカリ前職に入るタイミング前ぐらいからこう一人一人がこう主役になって活躍できる社会になれるように、まあ、何らか自分としては貢献したいなって思いがあって、まあ、そことすごいマッチしたなと思っています。で、なんか前職のメルペイの方でもこうフィンテックっていう領域でも金融包摂っていう言葉があって、その金融からこう取り残されているような、まあ、方々に、まあ、そういう方々にこそ使ってもらえるサービスを作って、その金融を通してこういろんな方を取り残されないようにしていきたいみたいな思いの言葉があって、まあ、前職でもそこにはすごい共感していたんですけど、まあ、それをお金じゃない、まあ、金融じゃない、まあ、買い物の方向から、まあ、取り組んでいるんだなと理解して、まあ、すごく共感したっていう。
なるほど、
まあ、はい、
なるほど。金融包摂ならぬじゃあ買い物包摂、
うん、そうですね、
確かにそうですね、買い物インクルージョンかもしれないですね、
うんうん、
してるところは。ちなみになんか領域的にはじゃあそこから興味持っていただいて、ネットスーパー、まあプロダクトマネージャーなのでやっぱりその作るプロダクトへの共感とか大事なのかなと思うんですけど、うんうん、なんかネットスーパーとか実際使われたことはあったんですか？
あ、そうですね、結構使ってて 5,6 年前ぐらいかなと思って、多分子供一人目が生まれる前ぐらいから使ってたのかなと思いますね。で、なんか自分自身としては結構子供生まれる前で外出るのが大変とか、まあ、その後も子供いるから大変ぐらいで、まあ、とはいえ別に買い物も出かけられるし、 なくても、まあ、なんとかなるかなではあったんですけど、まあ、ちょうどこの最初に連絡もらった後ぐらいに家族でコロナにかかったんですね。でこう、まあ、自分自身なんか本当に外出できない状態になって初めてこうありがたみを感じたっていうのもあったり、まあ、こういう、こう、まあ、コロナじゃないですけど何らかの理由で外出できない方とか、まあ、買い物が困難な方って本当に知らないところにいっぱいいるんだなと思って、まあ、そういった方に存在しているんだなっていうのをすごい実感して、まあ、よりこう、なんだろう、ネットスーパーの価値みたいのに興味を持ちました。
なるほど。ありがとうございます。まあ、でもそこでなんか興味持ったとこから、とはいえ、10X の先行ってこうトライアルもあったりとか、結構大変だったかなと思うんですけど、はい、なんかその選考実際にじゃあ受けようってなって入るまでもよかったら教えてください。
はい、そうですね。選考自体は、まあ、かなり気軽な感じで受け始めたんですけど、もともとこう、そうですね、次転職するとしたらっていうのはイメージは考えてて、まあ、スタートアップに転職したいなっていう気持ちはあったんですけど、まあ、前職もとてもいい会社で、まあ、常にチャレンジしかない状態だったんで、そんなに辞める理由は正直なかったんで、まあ、転職すぐとかは考えてなかったんですけど、まあ、なんかそうですね、これまでもなんかいろんなこう会社さんを見たりしてきましたけど、こう興味持つ分野とか、あとなんかスタートアップなんだけどこうプライベートのバランスとかがしっかりしていたり、まあある程度こう許容できるリスクとかもあると思ってて、まあ、その中で言うとなかなかこう興味持つ会社さんってなかったんですけど、まあ、初めてこう興味持ったんで、もうとりあえず受けてみてから考えようかなみたいな感じで最初は始めました。
なるほど。トライアルとかはやってみて気になってる方も多いと思うんですけど、なんかどんなテーマに取り組んでどんな感想だったかぜひ教えてください。
そうですね、テーマは、初回の購入までのパネルのところに取り組んでいて、そうですね、大体なんか10日間ぐらいで、まあ、自分でテーマを選んで、まあ、いろんな方と会話して、最終 PM なので、まあ、背景とか YBAT を整理して、まあ、仕様書は少し時間の許す限り書くみたいな感じで取り組みました。
うん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっとここら辺から今のお仕事についてもう伺いたいなと思ってるんですけれど、PDM と入社として入社して、今2ヶ月そろそろ経つぐらいですかね。
う
ん、
そうですね。
はい。じゃあちょっと最近はじゃあどんな仕事に取り組んでいるか教えてください。
はい。最近先ほど冒頭で話した CRM とかグロースに関わるところからキャッチアップを進めていて、まあ、足元だとこういろんなパートナーさんがローンチされていて、まあ、そのパートナーさんがこうローンチまでのフェーズからこうローンチ後どう事業を伸ばしていくかみたいなところに取り組んでいる、まあ、パートナーさん多くて、まあ、その中でも特にアプリ内のアプリ上での販売促進の部分とか、まあ、CRM を推進できる道具をこうより強くしていこうというところで、まあ、そのあたりの検討を進めています。
なるほど、なるほど。ことはネットスーパー、いろんな、まあ、各ブランドのネットスーパーとか、ドラッグストアの EC のアプリとか上での、まあ、CRM を使えるようなこうツールを作っている感じなんですかね。
そうですね。使えるようなツールを作りたいなと思って検討している
っ
ていう、ものすごくまだ入り口にいる状態です、
は
い、
なるほど。今まで多分前職とかですと、まあ、その、ボルテージさんとか、メルカリとかでも、私も前職一緒なんであれですけど、なんか 2C 向け、まあ、エンドユーザー向けの、そのサービスを、ま、自社でやっているっていう感じだと思うんで、はい、で、なんか一方、ステイラーだと、まあ、あくまでプラットフォームなので、まあ、例えば、ライフさんとか、エトカドさんとか、デリシャさんとかも、そういうスーパーさんたちがいて、まあ、そこのアプリっていう感じだと思うんですけど、なんかそこでこう考え方の違いとか、取り組みでやってることの違いとかありますか？
うん、そうですね、ステイラーはそのあくまでこうプラットフォームなんで、こう機能をこう拡充していって、まあ、運用の主体っていうのはパートナーさんになるかなと思います。うん、で、なんかとはいえこう、 まあ、今や取り組み始めているその CRM とかの領域って、じゃあ実際にこう運用できないとなかなか GMV が伸びなくて、まあ、結果として 10X としても収益が伸びないみたいな構造にはなってるんで、とりあえず作ってあと頑張って運用してねじゃなくて、こうちゃんとこうその後の立ち上げとか、オペレーションの部分にしっかりこう 10X としても取り組んでいくってところが、まあ、難しいところだし面白いところでもあるかなとは思ってます。
なるほどなるほど、そうですよね。なんか結構こう難しさもあるのかなと思うんですけれどなんか今特にこうチャレンジというか、個人的にこういうことがやりたいなとか、こういうことができたらいいなとか、ワクワクされてるポイントとかありますか？
そうですね、なんかその、まあ、検討の文脈で言うと、まあ、最近こうパートナーさんの販促会議とか CRM の会議にも参加させていただいて、まあ、ちょっとずつこうパートナーさんがどういう課題を持っているかとか、まあ、どういう今体制があるとか、なんかどういう、こう運用のケイパビリティがあるんだっけな、そういうところのこう理解度を上げているところなんですけど、まあ、その辺のこう解像度を上げる動きをしながら、こうプロダクト作りに生かしていくっていうところは直近取り組んでいるところです。
なるほど。なんか新しくそのネットスーパーの CRM みたいなところを考え始めて、なんかあのちょっとした発見とか、なんかネットスーパーってこういう風に使えてんだなとか思ったポイントとかってありますか？
あ、そうですね。まあ、今取り組んでいる領域だとやっぱこういろんなパートナーさんと会話する中で、まあ、A 社さんはこうものすごくこう体制が整ってて、ある程度こう運用やっていけそうだなっていうところがあったとしても、なんか一方で B 社さんは今はそのなんだろうな、運用体制整ってないし、まあ、なんならこう店舗の運営をしている人がこうプッシュを送るみたいなことも全然想定としてはありえるかなと思っていて、まあ、結構こういろんなこう規模とか組織によってもうやれることとかやり方とか変わってくるんだろうなみたいなところは、いや、まあプラットフォームを作る上でのすごい難しさかなと思っていて、一方でなんかそういう会社さんがこう複数存在している状況なんで、こういろんなこう小売事業者さんにこう横串でこうネットスーパー事業部みたいな形で入っているイメージで、あの仕事をしていて、なんかいろんなこうパートナーさんがこうちゃんと使えて立ち上がるようなこう作りをしていくのがすごい面白いところかなと思います。
なるほどなるほど。あ、確かに特徴としてそのネット専業みたいな人がいらっしゃるわけじゃなく、ないとこもあるってことですよね、そのスーパーの。
そうですね、まあ、ほとんどそうかなっていう、
そうなん。あ、じゃあ店舗のこう売り場作ってる人みたいな方がもしかしたらアプリ上のプッシュ通知の文言を考えたり、うんうん、特集の作り方みたいなのも一緒に考えたりするかも、うんうんうん、ってことですかね。
はい、
なるほど。ちなみにそれってですかね、やっぱ店舗単位でじゃあできるようになるってことなんですかね。
そうですね、まあ、機能としては店舗単位でもできますし、まあ、本部の方がまとめてっていうことも全然ありえると思いますけど、まあ、結構なんかチラシの反則の流度っていうのがこう地域でくくられてたりするんで、まあ、そういう、まあ、店舗と本部の中間のこう、なんだろう、くくりで運用できるようになるといいのかなとかって思う、まあ、パートナーさんもいらっしゃいます。
なるほど、ありがとうございます。あとさっきその選択肢、まあ、買い物包摂みたいなこと、選択肢を増やすみたいなことができればっていう話があったと思うんですけど、なんか今のこのお仕事の中のチャレンジとして、なんか大一さん個人的にでもこういうところにパッション持ってるとか、やれたらいいなっていう領域とかありますか？
うんうん、まあ、そうですね、やっぱなんか最終的にはこうオフラインの小売店って、そんなにこう存在自体って当たり前かなと思っていて、なんか相当山奥に行かない限り大体こうスーパーとコンビニはあるみたいな、こう日本だと思うんですよね。それと一緒でこうネットスーパーもなんかそういう存在であってほしいし、なんかサービスだったら LINE みたいなこうインフラになるといいなとは思ってます。でなんか私もこう、まあ、コロナとかもあって困って、 こうネットスーパーのありがたみを感じましたけど、まあ、他にもお年寄りとか、まあ、障害持っている方とか、まあ、ヤングケアラーの方とか、なんか多分私がこう想像していない困っている方みたいなのがものすごくいっぱいいるなと思っていて、なんかそういった方がこう誰でもどこでも利用できる環境にしていくっていうところが、まあ、目指している姿です。
なるほど、いいですね。すごい、あの小一さんビジョンを伝えるのがすごい上手いですね。なんか今話して
たから
そうなんですけど、いやなんか結構 10X のこうアウトプットって割とこう仕組みとかプラットフォームとしてみたいな、こう結構なんでしょうね、ちょっと佐野っぽいとか多いのかなと思うんですけど、すごいなんかその先にいるこうお客様の想像とかがすごいなんかこう目に浮かびやすいというか、すごい伝えるのが上手いなと思いました。ありがとうございます。まあ、じゃあそこに向けてなんか今チャレンジというか、あの BDM として今入社2ヶ月だと思うんですけど、なんかこれからもう少しこういうことを取り組んでいきたいとかもあればぜひ教えてください。
はい、まあ、さっきも少し触れたんですけど、やっぱ足元はこうパートナーさんのことを深く知ることにすごい時間使いたいなと思っていて、まあ、結構 ネットスーパーっていうところから、まあ、私はこう小売りの事業に入っていってる状況なんで、結構こう黙っているとネットスーパーがメインでネットスーパーのことばっか考えちゃうんですけど、それってなんかあくまでこうネットスーパーはスーパーの一部だと思うんで、こう最初にこうパートナーさんの事業、まあ、小売って何なんだっけみたいなところからちゃんと入っていきたいなと思ってます。で、まあ、10X 入ると最初に焦らなくていいって話を何十回も何百回も聞くかなと。
本望でよく言うやつ。
そうですよね。そうなんですよね。なんで、まあそこに、こう安心して、ちゃんとこう、プロダクトのアウトプットすぐ出すっていうよりは、ちゃんとこう、パートナーのことを理解するっていうところの土台作り、取り組みたいなと思ってます。で、結構、C 向けの体験っていうのが最終的に大事かなとは思いつつ、こう C 向けにこう良い体験作るってことは、こうパートナーのこうスタッフの方のこう動きとかと密結合していたり、例えばパートナーの方ってこうスタッフ用のアプリっていうのがあるんですけど、まあ、1日8時間のシフトだったら8時間そのアプリを使っているわけで、まあ、そういった方も含めてこうちゃんと全体像を把握するっていうところにちゃんと時間使いたいなとは思っています。
ありがとうございます。これ確か他の方もどこかのエピソードで言ってたかもしれないんですけど、そうなんか業務用って1日8時間同じサービスを使うってすごいことですよね。
本当すごいですよね。
どんななんか LINE とかよりも使ってるじゃんっていう。
いや本当そうですね。
はい、じゃあちょっと、最後の方、最後は2番目か、質問は最後なんですけど、 10X のバリューズについて、いつも伺ってるんですけど、 10X にはシンク 10X、 テイクオーナーシップ、アズワンチームっていう3つバリューがあるんですが、この中で一番好きなバリューは何ですかっていうのと、それが発揮されてるなって社内で感じることがあれば教えてください。
はい、これはもう即答でアズワンチームかなと思ってます。そうですね、発揮されている事例で言うと、まあ、結構まだまだこう人数が十分いるわけでもないんで、こういろんな仕事がこう落ちてたり定義されてない仕事みたいなめちゃくちゃあるんですけど、まあ、例えばなんかコーポレートの方に元ビズデブやってました、社内でこの間までビズデブやってましたとか、ビズデブにこうリーガルの方が入っていたりとか、なんか結構いろんなこう役割をまたいだこう活躍されてる方って多いかなと思っていて、まあ、なんか皆さんこう自分の役割ってよりもちゃんと会社のミッションとかステイラーがどうなりたいかみたいなことに向かって仕事をしているんで、まあ、そういった雰囲気がすごい好きだったり、まあ、自分もそうなりたいなと思ってます。
なるほどなるほど、確かに結構領域横断的だったりとか、なんかつなごうとする役割の非常に多いですよね。
そうですね、その辺なんかまさにこう今のフェーズだから楽しいところかなとも思っていて、これがなんか倍になってくるとこう細分化された中での役割になって、その役割を全うすることがすごい大事とかになってくるフェーズが多分いつかやってくると思うんで、なんかちょうどいい楽しいタイミング、まあ、アズワンチームを楽しめるタイミングかなと思います。
なんかその見方ができるのはあれですね、なんかいろいろ経験されてきたからというかいろんなフェーズ見てきたから感ありますね。 ちなみになんかその社内のなんか PDM チーム以外でもなんかいろんな部門とやり取りとか結構あるかなと思うんですけど、なんかそこで印象っていうか 10X の雰囲気とかってなんか光一さん視点で表すからどんな感じですか？
そうですね、まあ、今取り組んでるその CRM のところで言うと、まあ、私はこうやっぱパートナーさんのことをちゃんと理解したいなっていうところがあったので、まあ、ビズデブの方にパートナーさんの定例に入れてくださいっていう相談をしたら、まあ、結構サクッと、特に何だろう、障壁もなく入れてもらったりして、まあ、今3社さんぐらいかなお話しさせていただいたりしてるんですけど、まあ、そういったところが結構こうウェルカムな感じでクイックリできるっていう雰囲気はすごいいいなと思います。
ありがとうございます。ちょっと今日時間の関係で最後質問のところはちょっとスキップしようかなと思うんですけど、はい、あ、こいつさんに最後一個だけ聞いてみたかったのが、すごい、はい、社内で結構人を巻き込むのが うまそうと勝手に外から見てて思っていて、結構なんか日報とかでちょっと自己開示されてたりとか、うんうんうん、社内でなんかオープンドアみたいな会をやろうとされたりすると思うんですけど、なんかそれってこう、なんでしょうね、ティップスというか、なんかこう、他の会社員と、社員の人とこうコラボレーションするために心がけてることとか、もしあればぜひ最後に教えてください。
そうですね。山本さんもおっしゃってましたけど、まあ、知ってもらうコストを下げるってところはすごく大事かなと思ってて、なんかまあ今だと100人弱のメンバーいらっしゃいますけど、まあ、全員とワンオンワンしてこう一個一個丁寧に話すとかって結構もう難しい規模感になってきてるかなと思っていて、まあその中でこう PM ってこういろんな職種の方に影響を与えるプロダクトを作ることがまあ多いと思うんですよね。なんでこう今自分がまあそもそもこういう人ですとか、まあ、こういうことをやろうと思ってるんだけど私が知らない影響範囲実は持ってないですかとか、なんかそういったところをこう全体に発信することで、まあ、いろんな方からこう言ってもらえる状況を作るみたいなところはすごい大事にしてます。
あ、なるほどな、やっぱりあれは戦略的にやられてたんですねすごいなんか うまいなみたいな、確かに開示し確かに一人一人行くより開示していってなんかちょっとなんでしょうね、うん、あり地獄形式というか、みんなこう待ち構えているとみんながやってきてくれるっていうのを、うん、あれなんですね、作っていこうとされてるんですね。はい、じゃあ、今日はじゃあちょっとすいません、最後の質問の時間は今日はスキップしてしまったんですが、すごいお話いっぱい、聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ、今日は、10月入社の、プロダクトマネージャーの、光一さんにお越しいただきました。じゃあ光一さんありがとうございました。
ありがとうございました。